皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はヨハネの4章、ヨハネの4章から、今日のメッセージを見たいと思います。180ページヨハネの4章39節から42節をはじめに一緒に読みたいと思います。ヨハネの4章39節から42節をお読みします。さてその町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は 私がしたことを全部を私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そうして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです。その箇所を一緒に見たいと思います。今日の、タイトルは、あなたの証をあなたの町へ、あなたの証をあなたの町へ。皆さんは上手なことがいろんな違う、みんなが、上手なことは、いろんな上手なことが違いますね。もしコンピューターで上手だとしたら、よくコンピューターとかインターネットとかウェブサイトとか作れたり、ピアノで上手な人とか、書類で上手な人とか、クラフト、音楽、いろんな上手な、いろんなことで、ね、I cannot say it like I want to say it、いろんな、Let's see.I want to feel like everybody's good at something. Yes, okay, thank you. がありますIt's really not even that important. もし私としたら、忘れることかもしれない、今みたいに、が得意かもしれないですね。なので、その理由でキャレンダーとか、今の時代ではもう携帯とかで全部入れたり、もうちょっと昔だったらノートカードとかそういうのにメモを書いて、そして忘れないようにまたそれを後で見て思い出すためにそういうのを使う。なぜかっていうのは人間としては忘れることは結構普通なことなんですね。なのでどっかに書かないと、すぐ忘れちゃう。クリスチャンとしてもそうなんですね。クリスチャンとしても、いろんな忘れることもあります。一つはなぜ私たちはクリスチャンとしてまだ、ここにいるか、私たちはこの世になぜいるかは、一つはちょっと今日考えたいと思うんですけど、使徒の働き一章の8節に、こう書いてありますね。使徒の働き一章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、 あなた方は力のを受けます。そしてイスラエル、エリサレム、ユダヤとサマリアの全土および地は果てにまで私の証人となりますって書いてあるんですね。なので私たちがここにいる理由は、神様のために証人となり証をするためなのです。けど私みたいだったら証しするのは難しい時があります。それはなぜかっていうのは、いろんな嘘を聞くことが多いのです。例えば、私は何言うかわからないから何も言わない方がいいかもしれない、私はそんな偉くないから誰かに伝えようとしても多分聞いてくれないんじゃないのかな、そんなに長くクリスチャンじゃないから、ね、聖書全部わからないから、大学に行ったことないし、ね、ね、そういういろんな嘘を聞くことが、あると思います。けど今日のお話、ヨハネの4章を、一緒に見たい理由は、ここにいる彼女は、あんまり素晴らしくはないんですね。普通の人でいろんな問題もあるし、まあ、それを今全部一緒に見たいと思うんですけど、この人はサマリアに行って神様にとっても使われたんですね。自分の証をあげて神様にとっても使われて、いろんなサマリア人がイエス様を信じたんです。彼女の証言で多くのサマリア人がイエス様を信じたんですね。なのでまず一番目に見たいのは、神様は誰でも使える。神様は誰でも使える、まずこの女性のことをちょっと一緒に見ていきたいと思います。じゃあまず、ヨハネの4章の6節から、ちょっと一緒に見たいです。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。なんですね、書いてるんですね。ちょうどイエス様は、エルサレムからガリアまでの、旅に出て、ちょうどサマリアの場所を通って行ってたんですね。で普段はこの道はたどらなかったんですね。なぜかというのは、ユダヤ人とサマリア人は、仲良くしてなかったんで、それをもうちょっとで見ますけど、その理由で、まあ、この理由でイエス様はちょうど旅に出て、6時間目っていうのはだいたい12時なんですね。でそこで、まあ、イエス様はクタクタで、そこでちょっと止まってるんです。でこの7節でこの女性が、初めに見ます。7節、一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。でちょうど弟子たちはどこにいるかは8節に書いてるんですけど、弟子たちは食物を買いに町へ出かけて行った。でこの一つ、このサマリア人の彼女を見れることは、一人で水の場所に来てるんですね。しかも12時に、一番暑い時に水を汲みに来て、まあ、それは普段そういうわけじゃないんですね。普段水を汲む時は、だいたい夕方の時で、もうちょっと、太陽が降りてて、そういう時に普段来るんですね。しかも一人じゃなくて、家族と一緒に 何人か一緒に行くのが普通だったんですね。けどこの彼女は一人で12時にこのヤコブの井戸に行ってるんですね。まあ、なぜかは書いてないので、いろんなことを考えることもできますけど、なぜかは書いてないんですね。けど普通ではありません。何かが問題がある。もしかしたら人間関係の問題で、みんなと一緒に行くと、ね、もしかしたら、まあ、この女性の、昔の話とか後で見ますけど、あんまり良くないんですね。もしかしたらそういう話が出てたかもしれない。それでそれが痛すぎてみんなと行くのが嫌だったかもしれない。まあ、本当に書いてないのでちょっと言えないんですけど、まあ、この女性は自分で12時に水を汲みに行くんですね。で、9節を見るとこの女性の態度も見えるんですね。どういう態度があったか。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのでしょうか。ユダヤ人はサマリア人と付き合う愛をしなかったからであるって書いてあるんですね。まあ、この女性の態度は結構すごいですね。イエス様がここで水をちょっとください。で、この態度はなんで私に話をかけているんですか。私は女性の方で、あなたは男性で、しかもそれだけじゃなくてユダヤ人で私はサマリア人で、こういう関係はないでしょ。まあ、それも昔から理由があるんですけど、昔からユダヤ人とサマリア人は初めには同じ国 でそれで、まあ、戦争とかが起きて、サマリアが取られて、そしていろんな国の人をサマリアの場所に、持ってくるんですね。そうするとユダヤ人とその違う人の結婚があって、そして、ユダヤ人だけじゃなくてユダヤ人プラス違う国の人が、混ざったりして、でそれだけじゃなくていろんな偶像礼拝も同じ時に入れられて、そして神様にだけじゃなくていろんな偶像礼拝もなってたので、その理由でユダヤ人とサマリア人で仲良くなかったんですね。ユダヤ人が自分の方がもっと偉いと思ってて、でサマリア人はいや私たちの方が正しいことを知ってますよっていう感じで、そうやって良くない関係だったんですね。まあ、そして、まあ、この人の態度も見えるんですね。イエス様にとってもう本当に無礼な態度で、すごい激しくて、でまたなぜかはわからないんですね。その朝ね、もしかしたら朝ごはんを焼いているときにご飯を焦がしたかもしれない、でそしてそれでまだちょっと怒ってる、かもしれない。書いてないから本当に言えないんですけど、それだけじゃないと思うんですね。心の中でもう本当にイライラしてて、何かを探している感じがするんですね。なのでこのサマリアの女の人は、もう一人でもう本当に、無礼な態度でこういう感じで、ここの井戸に来て、でそれだけじゃなくて、11節と12節見ると、もう一つのこと、この女性のことに、見ることができます。11節には彼女は言った。先生、あなたは、汲むものも汲むもの持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私の父ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちのこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも 家畜もこの井戸から飲んでるのですって書いてあるんですね。この彼女は、自分の、歴史がとっても大切だと思ってたんですね。これを井戸は誰が作ったか知ってる？これはヤコブさんが作ったんですよ。これはとっても大切で、私たちはね、ここから水をもらって、本当に、歴史を見て、立派な気持ちがしてる人なんですね。で、私が本当に好きなのは、こういう人が神様に使われてるんですね。人間関係があんま良くなさそう、自分で井戸に行ってる。でもう一つの箇所も言いますけど、それだけで態度も悪い。そしてあんまり人との関係が良くない、こういう人なんですね。まあ、18節も一緒にちょっと見たいですね。まあ、これちょうどこれ会話とかが、イエス様と会話があって、イエス様が、ね、永遠の命を渡しますよって言って、それでこの、女の人に、じゃあもしこれが欲しかったとしたら、じゃあ夫を呼んでいきなさいって言うんですね。そうですね、18節だけじゃなくて、そうですね、16節からちょっと一緒に読んでいきましょう。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当ですって書いてあるんですね。なので、夫が5人もいて、この今と一緒に住んでる人は6人目なんですね。まあ、今の社会でもそれはあんまり聞かないですよね。なのでその時にも多分、まあ、有名だったかもしれないね、その理由で。しかも昔の、やり方は町の、扉ゲイの場所でそういう、書類とか、書かなくちゃいけなかったんですね。それでそこに住んでいる、男性たちが、それを見て聞いて、あ、はい、わかりました。なので5回も行ったら多分結構知り合いが良くなってくる。まあ、そういう知り合いは良くないんですけど、まあ、そういう感じで結構有名だったんですね、この人が。けどそういう人が神様が使うんです。でなんて私がそう考えるととっても素晴らしい気持ちがするんですね。この人はあんまり知らなかったんです。ちょうどイエス様と出会ったばっかりで、イエス様がこの永遠の命がありますよって言って、まあ、話が続いて、このサマリアの女の人はそれを受け入れて、それぐらいしか知らないんですね。けどあんまり知らないのに、20節をちょっと一緒に、ちょっと見たいんですけど、ここでは霊的の質問をイエス様に聞くんですね。まあ、19節も一緒にちょっと読んでみたいんですけど、女は言った。先生、あなたは預言者で、だと思います。私たちの祖父たちはこの山で礼拝をしましたが、あなた方は礼拝するべき場所はエリサレムだと言われています。で、それでイエス様が答えるんですね。この彼女は霊的なこともあんまり知らないんです。そしてイエス様が答えて、あ、こういう感じですよ。で、それで最後に、この人がイエス様を、自分の救い主として受け入れて、本当に変わるんですね。まあ、これは書いてないんですけど、新学校にも行かなかったんですね。 普通の人で問題も十分もあったんですけど、イエス様に出会って全部が変わるんです。で、そしてこの、サマリアの女性はとっても素晴らしく神様に使われて、サマリアに中に行っていろんな人がイエス様を信じるんです。次に神様は私たちの証をくださるんですね。私たちに証をくださるんです。この女性は本当にイエス様を信じてから全然長くないんです。あんまりイエス様のことも知らない、だけど知ってることはイエス様がメシア、救い主、イエス様がキリスト、みんなが待ってた人だとは知っていました。で、そしてこの人はその生きている水を経験したので、そのことは知っていました。けど証っていうのはとっても強いものなんですね。なぜかっていうのは、私たち一人一人の証違うんです。どうやって私たちがイエス様を信じたかとかは、みんな経験が違うんです。で、そして、本当に神様からの、まあ、プレゼントで、私たちがその証を違う人に渡せることができるんです。なので特別な言葉とかは必要じゃありません。普通の証をすれば神様はそれを使えることができるんです。けどこの証は、もしこの証が強く使われるためには私たちは使わなくちゃいけないんですね。という意味は言わなくちゃいけないんです。証を他の人に伝えないと強くないんです。今日見た箇所では、この女性が、ちょっと一緒に見てみましょう。28節ですね。女は自分の水がめを置いて町へ行き、人々に言った。来て見てください、私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきたって書いてあるんですね。もしこの女性の方が何にも伝えなかったら、証ししなかったらどうなってましたか。まあ今日この話は多分見てないですね。もしそうやって自分の証をしなかったら、このサマリアに住んでた人は出てくる必要はなかったんです。理由がないんですね。けど証したから、この人たちが、ああそうなんだって言って、まあ、先ほど読んだ29節には、何人かは信じた、何人かはイエス様の方に行って自分が聞いて信じたって書いてあるんですね。多くの者がイエス様を信じたんです。けど考えてほしいものはこれなんですね。このサマリア人がまたサマリアに入ってみんなに伝えるんです、証をするんです。けどこのサマリアの女のが入っていく前に誰がもう町にいたかっていうのは、さっきも言いましたけど、弟子たちがサマリアにもいたんです。で、そして弟子たちが戻ってくるとき、弟子たちはサマリア人と一緒に戻ってきてないんです。という意味は多分誰にも話をしてないと思うんですね。証してるかしてないか書いてないんですけど、読むと証してないみたいなんですね。イエス様の弟子たち、イエス様と長くいた人たちは何にも伝えてないみたいなんですね。まあ、ちょっと何節か見てみますけど、27節には、この時弟子たちが帰ってきてイエスが女の人と話しておられる を不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのでしょうかとも、なぜ彼女と話しておられるのでしょうかとも言わなかった。女は自分の水がめ、あ、すいません。と思った。で、それで、31節。その頃、弟子たちはイエスに、先生、召し上がってくださいとお願いした。って書いてあるんですね。なので、弟子たちは町に入った理由は、サマリア人をイエス様に連れて行く理由ではなかったんですね。町に入った理由は食べ物を持ってくるためだけだったんです。この弟子たち、イエス様と長くいた弟子たち、イエス様が救いにしてっていうことをよくご存知だった人たちは、この町に入って何にも証ししないんです。けど、この女性は神様に素晴らしく使われたのは、町の中に入って証しして、そうすると大勢な人が出てきて、イエス様のことを信じるんですね。なんて素晴らしいことです。まあ一つの理由は、もしかしたらこの彼女は町の人と知り合いだったからかもしれないですね。まあそしてユダヤ人とサマリア人の仲良くなさもあったので、その理由でもしかしたら弟子たちが話したかもしれないけど受け入れなかった。けどこの女の人はサマリア人で仲良く、一応知り合いもいるから、その人たちには簡単に話せるんですね。でその聞いてる方も、もうこの女性も知ってるし、生き方も知ってるし、ね、全部大体知ってるので、簡単に受け入れることもあるんですね。28節と29節、ね、先ほど見ましたけど、この彼女が、町の中に入って、ぜひ来てください、ね、私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。で私たちが証しするとき、誰が聞いてるかわからないんですね。誰が聞いてるかわからないんです。この女性が町の中に入って、一人か大勢の人か書いてないんですけど、誰かに伝えるといきなりみんなが聞いてるんですね。そして大勢な人がイエス様の場所に来るんです。なので私たちが証しするとき、職場でも家族の中でも誰がそこで聞いてるかわからないんです。なので、けど誰かが必ず聞いているんです。でこれを聞いていろんな人がイエス様を自分の救い主として受け入れた。まあ受け入れた人もいるし、この町の中で受け入れなかった人もいるんですね。私たちが証しをする、自分の、イエス様との関係を人に伝えても、必ずその人が受け入れるっていうわけじゃないんですね。けど受け入れる人もいるんです。こうして神様はこの女の人を使ったんですね。なので今日もしも、このサマリア人の女の人は、なぜ井戸にいたかのは水を飲みに来たんですね。けどその理由だけじゃなくて、もう心の中では空っぽで、もっと足りなくて、もっと何かが欲しい、それを探しているんです。もしここでそういう同じようで、この世の中では仕事でも、人間関係でもお金でもいろんなものでも喜びが来ないんですね。それだけじゃ、その心の中はイエス様が 入ってくれると喜びと溢れる喜びをくださるんですね。だからイエス様がこの女性に14節にそう言われたんですね。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますって書いてあるんですね。イエス様を受け入れると本当に必要なものを備えてくれる、本当に私たちの人生を満たされることができるんですね。もしも、なので、もしここでそういう気持ちだったら、イエス様がこの彼女みたいにイエス様が永遠の命を今日あなたにあげたいんですね。もしもクリスチャンとしてここにいて、私は本当になんかまた気持ち的に問題がいっぱいあるなっていう感じかもしれないですけど、決して忘れないでください。イエス様が永遠の命なんです。なのでお金でもない仕事でもない、子供たちがちゃんと私が言ったことをやれば私は喜ぶとかでもないんですね。イエス様だけがあなたの喜び、平和、愛を与えることができるのです。で、なので最後に、神様は私たち一人一人を使えることができるんですね。今日あなたは、特別な場所にいるんです。家族、職場、住んでる場所で本当に特別な場所にいて、あなたが知っている人も偶然ではありません。なので、今日あなたは誰に証しをできますか。この女の人は町の中に入って、人に話し始めました。知り合いの人でした。その知り合いの人はよく聞いて、ああそれで受け入れたんですね。なので今日あなたは、どうですか。あなたの知り合い、今日今家族や職場の人、お隣さん、友達はイエス様をもう信じていますか。信じていなかったら、もしかしたら神様がそこにあなたがいる理由は証をできるために、でそして証をして、あなたの証を使ってその人がイエス様に来る、イエス様を信じる。なので、今ちょっと考えてください。で私に近い人、私の知り合いの人でまだイエス様を信じてない人、私が証しできる人にちょっと考えて、その人のために今週お祈りしてください。神様が、機会を与えるために、その人と話す機会を与えるために、そして、もしも、証しするのがちょっと怖いなと思ったら、初めに自分の証を書いてみてください、ね、こういうことがなって、こういうことが起きて、でそしてもしも誰かとお話しするときに機会があったら何を言うかをもう分かる。で、そうして今週、ね、もしもそういう機会があったら、お話をする。この女性は、井戸に来た理由は水を汲みに来たんですね。けどイエス様のことを聞いて、その、水瓶をそこに置いたんですね。 そしてまた町の中に入ったんです。なので私たちも多分ちょうど何かをやっている間に周りの人と話せる機会があるんですね。その機会をなくさないように、もしかしたらこの話みたいに水瓶を下ろしてすぐその人と話すかもしれないということは、また彼女は自分の水瓶を取りに来なくちゃいけなかったんですね、後で。ということはもっと時間がかかったけど、人に証しするのがもっと大切なんです。なので、今日こうして、サマリア人の女の人を見て、私たち一人一人が神様に使われることができるんです。なので、今週もぜひ皆さんと一緒に、こういう機会を探して一緒にお祈りして、ね、神様に使われていきたいと思います。なので、あなたの証をあなたの町へということを願っております。ありがとうございます。